私たちは先週の手術礼拝において創世記一章一節以降の御言葉より天地創造の御業についての礼拝説教に預かりました。続いて今朝は一章二十六節以降の御言葉に目を留めてまいりましょう。昨年の12月24日に厚生労働省より人口動態統計の年間推計が公表されましたが、昨年2019年の1年間に日本において86万4千人の赤ちゃんが誕生されました。これは1日あたり2367人36秒に1人の割で出生されたことになります。命の誕生、それは本当に神秘的な一瞬です。おぎゃーと赤ちゃんが元気よく産声を上げた瞬間、赤ちゃんの小さなお体の中には想像を絶するほどの変化が起こります。一瞬のうちに血液の流れが変わり、多量の血液が赤ちゃんの小さな肺の中に流れ込んで、それまで一度も使ったことのないしぼみ切った肺が膨らんで、肺循環炉が開かれます。それまではお母さんの胎盤からへそのを通して酸素の供給を受けていたものが肺に切り替えられてしまうわけですね。その最初の呼吸はどうして起こるのでしょうか。赤ちゃんが誕生して少しの間無呼吸の状態にあるため、血液中の炭酸ガスが増加して、それが脳の中の呼吸中枢を刺激することによって呼吸が始まるというわけです。受胎から分娩に至るまでのわずか10ヶ月間にお母さんの体内において人間としての体の全ての器官が作られるわけですが、考えてみるとこれは本当に不思議なことだと思います。新しい命を胎の中に育むお母さん自身、どうしてそのような命の組み立てが精密に行われるのか、実際のところわからないと思うんですよね。赤ちゃんがお母さんから生まれるということ、それは両親から赤ちゃんに伝えられる遺伝子の働きによりますが、お母さんの体内でたった一個の細胞としてスタートしたその時に、両親から受け継いだ遺伝情報がその細胞核の中にびっしり組み込まれているからこそ、その情報、いわば設計図に基づいて赤ちゃんが大切に丁寧に組み立てられていくわけです。ところがその遺伝情報の量たるや字数として数えると50億字、人間の場合大百科事典1000冊分に相当するということです。私たちは受精した一つの細胞から何百万年もかかって進化して出来上がったのではありません。お母さんの体内でわずか10ヶ月で立派な人間の赤ちゃんとして体の全ての器官が完全に作られたわけです。そしておぎゃっと生まれた瞬間、それまでお母さんの胎盤からへそのを通して酸素や栄養をとっていたのが、鼻や口に自動的に切り替えられて呼吸をし、母乳を吸うようになって成長していかれるわけですよね。そのように赤ちゃんの体は母親の体内で組み立てられます。細胞が分裂して間違いなく人間になるその過程を誰が計画し支配しているのでしょう。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからですと、旧約聖書の詩編139編13節に言われています。そのように聖書はあなたと呼ぶお方がおられて、そのお方がその不思議な知恵と力とによって組み立てたのだと教えています。人間の体の複雑で精巧な能力を知るとき、これを設計して組み立てる力は 少しぐらいの知恵では全く不可能だと知らされます。聖書はそのお方を全知全能の主なる神であると教えています。また旧約聖書の詩篇94編9節には次のように言われています。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか、目を作られた方がご覧にならないだろうかと。私たちの耳や目、口や鼻、手や足などが思い通りに機能する、この当たり前のことが不思議で、その組み立てを、その仕組みを知りたくて、私たちは体の機能を調べたりいたします。目の構造、耳の構造など一つ一つが驚くほど精巧に作られています。しかもカメラの原理やピアノの原理と同じ仕組みが人間の体の中にもあって、カメラやピアノ以上の能力を人間は持っています。偶然見える目、聞こえる耳ができたのでしょうか。そんなことはありえません。耳の聞こえない人に楽器の製造はできませんし、目の見えない人にカメラの製造はできません。天地の創造主なるお方に聞く能力、見る能力があるからこそ、私たちにもそのような能力が与えられていると聖書は教えているようです。私たちのこの目は小さな結晶体などからできていますが、周りのものを総天然色に立体的に見ることができます。液晶テレビの色彩能力は、色彩機能はいよいよ向上してきていますが、人間の目ほどに完全な総天然色には映りませんし、人間の目ほどに立体的には見えません。またどんな精巧なカメラでも目にはとても及びません。私たちが今この聖書を読んでいるとき、目のレンズは自動的に聖書の御言葉にピントを合わせています。次の瞬間、窓の外の遠くの景色に目を向けると、目のレンズは自動的にピントを何百メートル、何キロメートルでも先の景色に合わせてくれます。カメラは普通映す場所や時間帯によってはフラッシュが必要になりますが、私たちの目の瞳孔は自動的に大きく開いて、薄暗いところはもちろん、もっと暗いところでも見えます。また明るいところに出れば自動的に調節もしてくれます。そして現像、焼き付けも瞬間的な素早さでやってのける鮮やかさは、どんなカメラよりもはるかに素晴らしいものです。私たちの口の中にある舌はどうでしょうか。食べ物を味わったり、噛むときに上下の歯の間に送ってやったり、飲み込ませたり、また話をするにも舌がなければ喋れません。肺から勢いよく流出した空気は、喉に張っている2本の声帯の間を通り過ぎるとき、それを振動させて音を出させます。するとその音は巧妙な舌の働きによって母音や子音に変えられ、言葉となって出てきます。その舌の表面には小さな無数の味蕾があって、食べ物の良し悪し、味の感覚を瞬間的に知らせてくれます。舌の先には甘さを感じる味蕾があり、舌の側面には酸味と辛味を、後部すなわち舌の根には苦味を感じるものがあります。それらの味蕾によって甘い、酸っぱい、辛い、苦いなどの味の感覚を瞬時に知ることができているわけですね。食べ物を味わったり、噛むときに上下の歯の間に送ってやったり、飲み込ませたり、また話をするにも舌がなければ話せません。また私たちの頭の中にある脳は、一瞬一瞬過ぎ去っていく何年何十年もの間のことを、その程度の差はあっても次々と記憶していって、必要に応じて思い出すこともできます。自由に考えたり計算することもできます。 脳には140億もの神経細胞が互いに連絡し合って働いています。コンピューターは素晴らしい機械ですが、それを考案した頭脳の方がもっと素晴らしく小型で精巧にできているではありませんか。また私たちの心臓は生まれてから今日まで止まることなく鼓動しています。毎日10万回以上も鼓動するだけでなく、鼓動の間のほんの瞬間に必要な休息をとってしまいます。もうこの握り拳ぐらいの心臓で1日になんと8トンもの血液を体中に送り出している働きをしているわけで、まさに心臓は機械設計上の脅威とまで言われています。その他、今日の文明を築き上げた手や複雑巧妙な体の内部器官の構造や動きの一つ一つを観察すれば、どこもかしこも素晴らしくよくできていることに気づかされるでありましょう。こんなに素晴らしくできている私たちが環境や偶然で一人でに出来上がったなどとどうして考えることができるでありましょうか。私たちのこの体も能力も自分で考えたり作り出したりしたものではありませんね。私たちは自分で人間になることを願ったわけでも決定したわけでもありません。気がついたら人間だったわけですね。誰が私たちを犬や猫ではなく人間にしたのでしょうか。それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからですと詩編139編13節に言われていますように、天地の創造主なる神様が母親の体内で私たち一人一人を組み立ててくださいました。しかも私たちは天地の創造主なる神様の最高の作品なのだと聖書に示されておりますよね。私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたとエペソビテの手紙2章10節に言われている通り、私たちは主なる神様によって作られた者たちなのです。主なる神様は創造の御業の冠として人間をある特別な目的を持って作られたのです。先ほど司会者に読んでいただきました創世記1章27節を見ますと、神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたのです。この御言葉の具体的な説明が同じページの2章7節に述べられています。2章7節を見ますと、神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となったのです。その神様によって最初に作られた人の名前はアダムです。アダムという名前の語源はアダーマーという言葉であり、土地という意味を持っています。神である主は土地の塵で人を形作りと2章7節に言われていますように、今日科学者が人間の体を分析すると土と成分がほとんど同じということです。人体の構成元素に関して次のような分析資料があります。以前朝日新聞の日曜版に記載された分析資料なのですが、体の数学小辞典、人体の構成元素100種近く、歯科で数千円というそんなタイトルのもとに、人体には一体何種類の元素が存在するのか、この問題を突き詰めると地球あるいは太陽系、果ては宇宙に存在する元素は何種類か という問題に行き着いてしまう。元素不存の法則という知識から言うと、人間も含めて全ての自然物質の中にはあらゆる元素が含まれていることになる。この法則はもともと全ての元素は全ての鉱物中に存在するというものだった。1930年代にドイツの科学者ノダックが言い出した。鉱物から岩石、土壌、そして植物や水から動物へというつながりから、人間についてもこの法則が当てはまるというわけだ。天然にはほとんど存在しないとみられる原子番号93以上の超ウラン元素など、例外的なものを除けばほとんどの元素が人間の体の中に存在するということになる。つまり私たちの体、人体には100種類近い元素があるらしい。体重70キログラムの男子の場合、人体内の元素は多いものから順に酸素43キログラム、炭素16キログラム、水素7キログラム、窒素 1.8 キログラム、カルシウム1キログラム、さらにリン、硫黄、カリウム、ナトリウム、塩素と続き、この10元素で 99% 以上を占めている。これらに次いでマグネシウム、ケイ素が多く、残り大部分の元素は1グラム未満の微量元素だ。例えばストロンチウム 0.32 グラム、鉛 0.12 グラム、銅 0.072 グラム、錫 0.017 グラム未満、金 0.01 グラム未満、ウラン 0.0007 グラム。こうして人間一人前の値段を求めると、せいぜい数千円にしかならないらしい。これでは入れた金歯の方が高かったということも大いにあるわけだと、そのような分析資料が記載されていました。これらの分析資料から分かりますように、人間の体を構成している元素、材料はごくごく身近なものであり、炭水化物、タンパク質、脂肪、無機質、ビタミン、水などに過ぎないというのです。神である主は土地の塵で人を形作りと記している。創世記2章7節のこの御言葉はその本質を誤りなく述べているわけですよね。人類の起源に関して聖書の書き記すところは、最初の人アダムが土地の塵から神様によって創造されたという一時であります。その土地の塵という表現によって人体を構成する物質が地上のごく普通の物質であることを言い尽くしている点は興味深いところですね。続いて創世記1章26節、1章26節を見ますと、神は仰せられた。さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するように。ここにおいて神様は、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せてと言っておられます。神様に作られた数多くの生物の中でも、人間が特別の存在であることは、我々に似せて人を作ろうという言い方によく示されています。これまでの神様の創造的発言は全て一方的な宣言であり、光があれ、大空が水の真っただ中にあれ、地が植物を地の上に芽生えさせよう、鳥が天の大空を飛べというものでありました。しかし人間の場合だけ神様は、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せてと言っておられます。なぜ唯一の神様がご自分のことを我々というような複雑形、複数形で呼んでおられるのでしょうか。 神様はここで御使いたちと相談し合っているのではありません。人間を創造しようとして自問自答し、熟慮一つ決意を固めておられるわけで、おのずから問う我と答える我とが、我々は作ろうと決意することになったようですね。父、子、聖霊なる三位一体の神様は唯一の神様であって、そこには交わりがあります。その三位にして唯一の神様が交わりの中で創造的意志を持たれるということを擬人的に表そうとすれば、どうしてもこういう表現を用いざるを得ないのです。神、その三位にして唯一の神様が交わりの中で創造的意志を持たれるということを擬人的に表そうとすれば、どうしてもこういう表現を用いざるを得ないのです。我々の形として我々に似せて人を作ろうとの神様の非常な熟慮の末に人間は作られたのです。その人間の創造において一章二十七節を見ますと、創造されたという言葉が三度も繰り返されています。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造されたのです。これは一章一節の見出しで記された天地創造の御業が人間の創造において成就したとでも言いたげな言い回しです。事実、人間こそ創造の冠であり、神様の最高作品と言えましょう。人間をそのように独特な存在たらしめているのは、神様が人をご自身の形として創造されたからです。では、神様が人をご自身の形、神の形に創造されたとはどういうことでありましょうか。神は霊ですからと、イエス様がヨハネの福音書4章24節で言っておられますように、神様は霊的なお方であって、目に見える物質的なお方ではありませんから、形を持っておられません。ですから神の形とは、神様の本質を宿すものと、神様の本質を宿すものとの意味で言われていることは明らかですね。人間が神の形に創造されたということは、人間が知的存在であるとか、道徳的存在であるとか、自由意志を持っているものであるとか、不滅性を持っているものであるとかいうようなことを意味すると同時に、もっと深いことを意味しています。それは私たち人間が神様と交わることのできる霊性を与えられているということなのです。人間が神の形に創造されたということは、一言で言うと、人間が霊的存在として創造されたということです。ではなぜそのまま霊的にと言わなかったのでしょうか。それはこの旧約聖書を書き記しているヘブル語には、霊という言葉をぴったりと表せる単語がなかったからです。それであえて神の形という表現を使ったわけですね。このように私たち人間は生まれながらにして神の形、すなわち霊性を心に深く刻み込まれているので、全ての作られたものの中にあって独特無比な存在なのです。全ての作られたものの中にあって、ただ人間だけが神の形に作られているので、それで人間は永遠を思い、人生の目的を思い、何よりも神様を尋ね求める存在なのですね。私たち一人一人は生まれながらにして神の形、すなわち霊性を心に深く刻み込まれているので、神様のもとに立ち返られない限り心に平安を得ることはできません。そこのところをアウグスティヌスという5世紀の神学者はこう述べています。私たち人間は神の身元に立ち返られない限り真の平安を得ることはできないと そう述べています。さらに、人間が神の形として作られたということは、私たち人間が隣人、他者との交わりに生きるものとして創造されたことを意味しています。父、子、聖霊なる三位一体の神様が三位であられながら、同時にそのうちに完全な愛の交わりを持っておられますように、人間もまた人格的な交流の中で生きる存在だということなんですよね。人はおぎゃおぎゃと生まれても、誰との関係もないまま成長することはできません。親、兄弟、家族の交わりの中で人は成長し、地域社会、学校や職場、教会、社会生活の交わりの中で生きる存在として導かれてまいります。後にシエス様は旧約聖書の律法の御言葉を要約して、次のように仰せられました。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよと。イエス様はそのように仰せられ、人間存在の究極の目的について仰せられました。神の形に創造された人間の究極の目的は、第一に創造者なる主なる神様を愛すること、創造主なる神様を愛すること、第二に神の形である隣人を自分と同じように愛することです。ですから、人間の私たちの全ての営みは、この目的のために奉仕させていただくべきなんですね。父、子、聖霊なる三位一体の神様は、人を神の形に創造され、創世記1章27節後半に記されていますように、男と女とに彼らを創造されました。そして次の1章28節において、埋めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ、海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよと、生きとし生けるものの良き管理者として働くことをお命じになっておられるわけですね。人間が神の形に作られたということと、男と女として作られたということと、働く者として作られたというこの3つのことは、人間が作られた時本来的なものとして与えられた3つの事柄なのです。すなわち、宗教と性と労働とは人間にとって本来的な事柄なのです。神様は、神様と交わることのできる唯一の被造物として人間を作ってくださり、本来結婚すべきものとして男と女とに作ってくださいました。また人間が働かなければならないのは罪の結果なのではなく、人間は本来そのように使命を与えられている存在なんですよね。そして1章29節と30節に言われていますように、神様は人間のために、動物のために、穀物や果物、緑の草を備えてくださいました。さらに1章31節を見ますと、神はお作りになったすべてのものを見られた、見よ、それは非常によかった、夕があり朝があった、第6日と1章31節に記されています。神様がご自身の形にかたどって人を作られた時、人は清く、よく、美しくありました。けれども、最初の人アダムとエヴァにおいて、人類は罪を犯し堕落して、この神の形を損ねてしまい、ただその名残をわずかにとどめるに過ぎなくなってしまいました。そのように、最初神様が人間に与えられた神の形は罪のために歪んでしまい、その罪の性質を私たちは生まれながらにして受け継いでいるわけですが、 私たちが罪を許されて救われるとき、私たちの失うところに神の形は回復されます。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものですと聖書に言われている通りです。私の沼津の実家の庭には2本の柿の木があります。大きくよく茂った木が渋柿で、もう一方は甘柿なんですね。かつて私はよくあの大きく茂った方も甘柿だったらなと思いましたが、渋柿の木にどんなにお礼声を施したとしても毎年渋柿しかなりません。ところがもう一方の次郎柿はどんなにみすぼらしくても甘い実を結んでくれます。渋柿は甘柿に生まれない限り、渋柿は甘柿に生まれ変わらない限り甘柿を鳴らすことはできません。渋柿が甘柿になるためには継ぎ木が必要ですね。かつて私は職人さんから継ぎ木を習ったことがありましたが、台木の切り口も継ぎ木の切り口もスパッと切られた新鮮な切り口でなければなりません。その2つの切り口がしっかりと結びつけられた時、新しい命の交換が始まります。救い主イエス・キリスト様は十字架上ですっぱり切られてくださいました。そして私たちに新しい命の切り口を提供してくださいました。私たちが心から悔い改めた新鮮な信仰の切り口をイエス様に合わせるとき、天の父なる神様は信じるあなたを主イエス・キリストのうちにあって新しく創造してくださるのです。天と地を創造された全能の御手をもってあなたを罪と死の縄目から救い、御心にかなうものとして受け入れてくださいます。唯一の生きる誠の神様の御心、それは実にイエス様を求めるお一人お一人、あなたがイエス・キリストの十字架の地によって全く新しく創造されることです。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、身を全てが新しくなりましたと聖書が言っていますように、イエス・キリストを信じることによって人は全く新しい出発をなさることができるのです。イエス・キリストを仲立ちとしてお一人一人は神様との交わりを回復させていただくことが許されるわけですね。また以前は傷ついていた人との交わりにおいても、徐々に修復が導かれ和解させていただけるのですよね。神の形に創造された自らを愛し受容し、隣人を愛するものとならせていただきましょう。そして命と安息の源であられる主なる神様を心から愛し敬い、お仕え申し上げてまいりましょう。一言お祈りさせていただきます。主イエスキリストの父なる神様、あなたの永遠の救いのご計画において、あなたは私たち一人一人を神の形として創造してくださいました。心に深く霊性を刻まれているものとして、主なる神様を心より愛し敬い、隣人なるお一人お一人を敬愛申し上げさせていただけますようお祈り申し上げます。そしていよいよ主イエスキリスト様を知り、主を知らしめていく者たちの群れとならせていただけますよう心よりお祈り申し上げます。皆様の願い祈りに合わせ、イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。